ラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤16 .com の制作でお送りします。2019年3月21日木曜日午後3時11分頃、収録カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。ということで、配信日的には今日は3月31日ということで、まあ本当に年度末も年度末、2018年の最終日ですということでね、あのこれが、このポッドキャストが配信されている頃、僕はまあもう起きたかなやっと起きたかな、今日は、そうか、今日は夜勤の日じゃないか今日は普通に仕事してきただけか。そうだね、どうやら今日は徹夜じゃないようです。大丈夫だ、よかった、まあそんなんでね、仕事が忙しいんですよこの時期ね。前回ぐらいからちょっと言ってますけれども、まあということでね、31日ということで、まあもう年度末のお仕事真っ盛りで、まあ、2週連続休日出勤の、まあ、第1弾が今日っていうねいうことですけれども、まあということで、今日久々にちょっと仕事的な話もしようかな前回もちょっとお話ししましたけれどもね、まあこれで社会人4年目が終わりまして、明日から5年目の春、そして東京で越す2回目の春がやってくるということで、そうですね、今日で、上京1年を迎えました。いやー、ほんとね、この1年まあ何でしょうね、いろんなことをやらせていただいた1年だったなと思います。本当にまあね、北海道を離れてね、果たしてどうなることやらと思っていましたけれどもですね、意外と東京に来るとですね、これも会う人会う人言ってるんですよね。馬鹿さん、東京に来てどうなんですか、やっぱり大変なんじゃないっすかとかってね、よく言われるんですけれどもね。むしろ僕的にはね、もう東京に来てね、もうだいぶこう、なんでしょうね、お仕事の方も、これはもういい意味でも悪い意味でもですね、こう本当にね、自由にやらせていただいて、自由にやらせていただいてですよ。まあ、なんとかね、やってくれましたけれども。本当でもね、ね、やっぱり働き方改革じゃないですけどね、今より人間的な、暮らしをできるようになった1年なんじゃないかなというふうに思ってます。だからもうそういう意味では本当にね、周りの皆様に感謝、ですよね、本当に。でもってね、まあ2年目に東京2年目に突入し、社会人としては、気がつけばそう、もう5年目っていうね。5年ですよ、5年。まあ、でもね、こう、もう、まあ、東京に来たからっていうのもあるんですけども、もう4年目の、そうだね、もう後半ぐらいかな、から、まあ、よりこう、なんでしょうね、深いところまでこう仕事をやるようにやってて、まあ、より重要なところにこう、ね、仕事をね、押し付けられてじゃないですよ、若さん、押し付けられてじゃないですよ、任されて、 ね、ものはいいよっていうね化かされて、いるわけで、うん、まあでもそれなりに仕事はねもうなんかいろいろなんか、うんまあ、楽しくやってるんじゃないですか、うん、嫌じゃないですよ全然、うん、全然嫌じゃないですよ、やりたいことやってますんでね、本当にさっきから言ってますけどもで自由にやらせていただいてるんで、うん、そこはねっていう、まあ、あの世の中こううまいことこう綱渡りしていかないといけないからねそこはねあのいろいろこう自分でもこう加減がねあのまあまあこうコントロールできるようになってきたんで、まあ、そこはねこううまいことやりくりしながら僕もねそうですよ、もうあの手を抜くとこは抜いてあのまあこう言うとね本当に語弊を生むかもしれませんけど、決してサボってるとかじゃないですからね、決してサボってるとかじゃないですよ、手を抜いてるっていうのはあのねこう世の中こうこれ本当にやる必要あるみたいな仕事ってまああったりするわけじゃない、そんなに声を大きくして言えることじゃないですけれども、うん、なんかこうねどうもこう僕は日本を離れたことがないんで分かんないですけども、こうどうもこう日本人こうなんかそういうなんかお役所的なねなんかこう事務的なもうよく分かんないこの必要性があるのかどうか、よく分かんないこの資料を作る必要は果たして本当にあるのだろうかみたいなねことがないわけじゃないまあそういうところはねこうなんでしょう、適宜こう力の今、ま、これがね入社 1,2 年目ぐらいとかだったらね僕もちゃんとやってましたよちゃんとやってましたよって言うとね本当にお前サボってんじゃないかって思われるかもしれませんけど、本当にサボってないからね本当にサボってないですよ、まあ、そのやり方っていうんですかね、こうだからまあ低欲言うとまあ仕事の効率化ですよね、こういかに効率よく仕事をやるかみたいなところで、まあそういう意味で手を抜くっていうことですよの、うん、ちょっとそこはね語弊がないように語弊がないようにねちゃんと伝えないといけないですけども、うんうん、いかにこう早く正確に無駄なくやるのかってことまあ考えながらやったなっていうのはありますね、うん、まあねえこの業界にいますからね、その辺はねこううまいこといろいろツールを使ったりとかですよ、もうなんならもう自分でちょっと作っちゃってみたいなねことをして楽にミスなく正確に、はあ、っていうところはまあまあやってきたんじゃないかなとは思いますけれどもね、うん、まあ、あとはこうもっとねこう広い目でこう なんでしょうねまあ今までもねそうじゃなかったわけじゃないんですけども、よりっていうところも含めて、うん、こうなんでしょうね、まあね、それまあ仕事をねこうもらって、まあじゃあこういうことをやってねっつってやりましたみたいなね、そのなんか言われたことだけやってるよしはもうね5年目はもう5年目じゃないけど4年目はねもうなんかダメじゃないみたいな、なんかダメじゃないっていう。なんかこうそれは許されないよね、許されないことはないんでしょうけど、こうプラスアルファを持っていきたいねっていうのはちょっと思ってて、うん、だその言われたことをやってるだけじゃその言われたことが実は間違ってるみたいなこともまあないわけじゃないじゃない、うん、だからそこに気づくかどうかっていうところですよね、うん、だからこう言われたことだけやるだけではもうなんかその何ですかそのねえお人形じゃないんだからね、 AI じゃねえんだからみたいなね、人間が仕事してんだからみたいな、なんかそういうところはやっぱりねこう思うわけですよ。 いや、いますよ、いますよ。決して僕も人の悪口を言うわけじゃないですけれども、いや、いますよ。なんかこう言われたことだけやってるやついんなみたいな。いや、そこ気づくでしょ、やってたら普通にみたいな。そこおかしいって思わないのみたいな、やっててみたいな。もうねー、みたいな。もう本当にね、もうこう、もうね、だから僕もお仕事でね、こうチャットとか、だから電話もまあまあたまに来ますわね。電話も来ますわねって、実は僕職場にも固定の電話番号みたいなのがあって、電話機が1個当たってて、そうそうそう、だからその番号にかけると間違いなく僕が出るみたいなのが あるんですよ。そうそう、たまに来るんですけどね、電話も。大体でも僕はチャットで済ませようとしてますよ、本当に。いや、ね、まあそれ仕事によるんだろうけど、なんかそんな話はね、なんか先月札幌に行った時にもなんかなんかちょっとやったなっていうのもあるんですけども、うん、まあね、この食堂業からね、なんかここのソースがねみたいな、なんかそういう話をまあしないこともないわけで、やっぱりそういうやり取りするんだったら、まあ電話よりもやっぱりこうね、チャット、まあメールでもいいんですけどね、あれはもうレスポンスのスピードがやっぱりどうしても時間かかっちゃうから、だったらチャットでみたいなね、ところもありますけど、いろんなチャットツールありますからね、世の中にはね。ほんとね、今年っていうか今年度、何回も僕がね、チャットを書きながらですね、切れそうになったなっていうのはね、もう本当にもうね、数え切れないですけれども、いや、そこ普通にやってたらわかるでしょみたいな、気づくでしょみたいな、なんかそういうこと思うようになってて、で、僕の上司からは、いや、若くね、いや、怒っていいから、そういう時は怒っていいからみたいな、もうなんでできないんですかとか言っちゃっていいんだからね、ってまあ言われてましたけれども、まあね、もうぶっちゃけね、切れたところでみたいな、そんな怒ったところでね、若さんごときが怒ったところでねみたいな、いや、これでね、なんか上のね、上司の方とかから怒られるんだったら、まだまあまあ一定の効果はあるのかもしれませんけど、まあペーペーの僕が怒ったところでね、別にもう大したよみたいな、もうそんなね、人間僕みたいなやつに怒られたからって反省するわけじゃないですよ、もう別に。と思ってるんで、そんな僕もね、まだそんな人の上に立てる、いや、まあまあ、それがね、まあ後輩とかだったらまあまあいいですよ、まあまだ100歩譲って分かりますよ。いやいやいや、それを僕がね、こう僕よりもこう入社歴の長い人にね、ましてや肩書きのついてる人になんてね、もうとてもじゃないけど僕のペーペーな僕から怒れることじゃないですってっていうね、やり取りを何回かやったような記憶がありますけれども、もうさすがに今怒りはしなかったですけどもね、まあだからまあ根気強く言ったんだけど、多分根気強く言ってもこういうのって多分通じないんだろうね。まあほんとね、人には向き不向きっていうのがあるからね、いろいろありますけれども、まあそういう意味だとね、本当にまあそういうところまで僕も来たんだなっていうところをまあちょっと感じた4年目ではありますね。はい、っていう仕事の話でしたっていうね、まあ、こう全体的に僕が怒ったっていう話にしか全く聞こえないね、本当にね、ひどい話ですけども、まあそんな話をしたかったわけじゃないんです、まあそんな2018年度もまあ今日で終わりますよっていう話でした。はい、ということでチーム若い知力ドットコムドットコム的に、まあちょっとお知らせ的なところを やっていきますか、ちょっとね、新年度に向けて、まず、今月ですか、この番組、カラーデイズポッドキャスト、配信サイト、前々、っていうか、年明けぐらいかな、に、まあ、言ってました、SSL 化、はい、約束通り、実行しました。はい、で、もうこの番組が聞けてるってことは、もう対応されてるってことなんで、まあ何の問題もなかったと思うんですけれども、無事に HTTPS に全部アドレスが切り替わりましたので、はい、まあ今、まあ、事実上配信が止まっているポッド90s も含めて、 これでチーム和歌165.comで、運営しているサイトすべて、HTTPS に切り替わりました。まあ無事にね今年度中に終わったんで、まあまあ良かったなっていうところですけれども、はい、これでまあまあもうね、あの世の中の流れにはこうね乗ったんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、エスカーしました。いうことでっていうのが一つ、はい、でもう一つ、実はひっそりとその姿を消していたカラデスポッドキャストを復活しましたっていう話で、何年前かな、1年半ぐらい前ぐらいからですね、実はひっそりとカラデスポッドキャスト iTunes ストアから消えてました。これはね僕のミスだったんですけれども、多分ですよ、そこまで原因突き止めてないですけども、多分ですね僕が1年半前に配信サイトでアクセス制限をかけたんですよ。日本国内からしかアクセスできないように制限をかけたんですけども、多分そのせいで iTunes ストアからカラーデイズのポッドキャストのサイトにアクセスできなくなっちゃって、で配信が止まってストアから消えたんですけれども、この HTTPS にしたことに合わせて、カラーデイズポッドキャスト iTunes ストアに復活させました。はい、いうことで、審査も通ったみたいなんで、もうストアに公開されております。まあ今さら iTunes ストアで聞いてる人はあんまりいないのかもしれないですけども、ねっていうお知らせでした。まあこの番組聞いてる人にはあんまり関係ないお知らせですね。だってこの番組もう聞いてんだからあんまり関係ないお知らせだったかもしれません。はい、まあまあ一応 iTunes ストアにもう一回再登録しましたんで、はい、まあなんかいろいろありますよ。なんかね、なんか最近ポッドキャスト業界盛り上がってきてますからね、海外とかでもね、なんかいろんなのが始まってたりもしますけれどもね、それこそ Spotify とかね、なんかポッドキャスト参入みたいな感じで盛り上がってきますけれども、まあカラディさん、まあ、うん、まあ元祖 iTunes ストアだけでとりあえず今のところはいいのかなっていうね、ところで、Google、Android とかもなんかいろいろあるみたいですけど、今僕 Android の端末ないんでね、なんか試しようがないんで、ちょっとまあまあまあそのうち対応できたらなと思ってますけども、はい。まあ、あとあれですかね、密かに開発していたあの Amazon Echo のスキル登録もね、今年度中にやろうと思ってたんですけども、まあ、手をつけられなかったんで、まあそっちも来年度はね手をつけられたなというふうに思いますけれども、まあ、あとねちょっとまあ終わり際に言うのもなんなんですけれども、来年度っていうかもう来年度元い次回からね、この番組のフォーマットをちょっと変えようと思っていて、まあフォーマットっていうか、フォーマットはあまり変わらないんだけど、番組の配信時間を、今まで20分だったのを、5分短縮して番組時間15分にした上で、週2回配信にできないかなと思って、ちょっと4月ちょっとそれをねちょっと試験的にやってみようかなとかっていう風にちょっと思ってます。なんで1週間の単位で見ると、15分が2回なんで、30分になって、まあ従来より10分拡大するみたいな、ね、1回あたりは5分減るけどみたいな、いうことで、まあちょっとねそんなことを考えてますんで、来年度も楽しみにしていてもらえればなというふうに思います。ということで、明日は新しい言語も発表されますね。その辺ちょっとワクワクするんじゃないですか。ということで、新年度まあ言語も変わったりするので、まあねちょっとまたその辺でもねなんかいろいろできたらなというふうに思ってますよ。ということで、2018年度1年間お付き合いありがとうございました。そしてまた来年度もカラデスポッドキャストよろしくお願いいたします。ここまでのお相手、カラデスポッドキャストパーソナリティー和賀でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。